聖書を拝読します。申命記6章1節から9節までです。これはあなた方の神主があなた方に教えよと命じられた命令、すなわち掟と定めである。あなた方が渡って行って所有しようとしている地でそれらを行うようにするためである。それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も孫も、あなたの神、主を恐れて、私が命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたの日々が長く続くためである。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすれば、あなたは幸せになり、あなたの父祖の神、主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる地で大いに増えるであろう。聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。以上です。
改めまして、おはようございます。11月の最初の日曜日になりまして、少し寒くなるかと思いきや、結構暖かい日が続いて意外な気持ちになっておりますけれども、暖かいことはいいことですね。神様の恵みによって私たちの魂も満たされ、温められて、そしてそれが神様と人に仕える情熱、力となっていくならば素晴らしいと思います。先週はこの会堂が建てられて20周年の記念礼拝を捧げました。歴史を振り返る映像を見て、さらに兄弟と姉妹の2人の兄弟姉妹の証を聞いた後、目的宣言文の歌を一緒に歌いました。教会の存在目的は何か、でそれと合わせて私たちの人生の目的は何かということを重ねながら目的シリーズを続けていきたいと思います。11月はプロ野球の日本シリーズが7試合、先に4勝すれば勝つ、優勝するわけですけれども、5回シリーズで教会の目的について学んでいこうと考えています。今日は第1回目ですけれども、目的宣言文の中に最後に出てくる教会は神を礼拝するために存在する、救われた人々と共に神を喜ぶ、これが礼拝の意味ですね。神を喜ぶ、そしてそれを言葉を変えて言えば神を愛する。私たちは今神を愛する表現として礼拝を捧げているわけです。そこには感情が伴います。しかし感情に流されやすいので、御霊と真理によって礼拝を捧げるということが基本になっています。第一に、今読んでいただいたこの申命記6章は主イエス・キリストも引用された箇所ですね。ここに聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。神を愛する人たちがここに呼びかけられているわけです。 人生の始まりは誕生からですけれども、クリスチャンの始まりも誕生からです。11月12月に、まあ、洗礼を受ける方が、約3名約というのはおかしな表現ですが、神様がこの教会にイエス・キリストを信じて新しく生まれる恵みを与えてくださった方々がおられることを感謝しています。霊的な誕生は水と御霊によって起こります。それはイエス・キリストがニコデモという人との会話において語られたんですね。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができない。イエス・キリストを信じて洗礼を受けた人は水と御霊によって今神の国を見て神の国に入っている人だと言えるわけです。皆さんはそのような方々だと言います。でそれを別の表現で新生、新しく生まれると言いまして、新しく生まれた人は神の国に入っています。その御言葉を出しますと、ヨハネの福音書の3章5節ですが、イエスは答えられた、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。クリスチャンの皆さん、自分は今神の国に入っているという信仰、そしてその自覚をお持ちだと思いますけれども、でもそれで安心しないで神の国とその義を第一に求めなさいと勧められていますね。神の国を求めてこの地上に自分だけが救われているのではなくて、さらに救われる人が起こされてこの地上に悪魔が支配しているこの世界が神の国に領域が拡大していくように、そのために教会は存在しているわけですが、それはまあ伝道宣教という目的に後でこう触れてくることになります。クリスチャンは自分は神の愛と喜びの対象である、自分は神の子供というアイデンティティを持っています。アイデンティティという言葉が、まあ、この数十年来使われていますが、意味は自己同一性という意味があるんですね。自分は自分である、そのアイデンティティをクリスチャンは、私は神の子である、新しく生まれたので神の子であるという確信を持って歩んでいると言えます。まあ、実態はそうは言っても、実態は弱さをまとい欠点もあり罪を犯すこともあります。それでも父なる神様は私を愛しておられる、私の存在を喜んでおられるという信仰と信頼があれば、後ろを振り向く必要はないんです。手を隙につけてから後ろを振り向くのは神の国にふさわしくないとイエス様は警告されましたけれども、後ろを振り返らないで、私をこんなにも愛し喜んでくださっている、受け入れてくださっている、私を子として扱ってくださる父なる神様に信頼して歩むことを神様は計画されていますので、その備えられた道を、工程を一歩一歩歩んでいきたいと思うんですね。マルコの福音書の1章の10節11節では、そして水の中から上げられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これはイエス様が、神が人となって来られ、イエス様は罪のない方でしたが、私たちと同じ立場に、罪人の立場に立つためにあえて洗礼を受けられた、その時の様子です。そして洗礼を受けて新しく生まれたということを表現されたイエス様、そこまでへり下って身を低くされたイエス様に、父なる神様から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。天が裂けた、新しく生まれると天が裂けて、罪人だった私たちが 神様に祈る祈りが聞かれる、その意味で天が開かれたんですね。そして私たちが自分の力で祈るということもできないので、助け主として御霊が注がれたわけです。天が裂けて御霊が鳩のように下って、その時に父なる神様の御声が語られた。そしてそれは私たちも水のバプテスマを受けて、この洗礼槽の水の中に身を浸して、それは死んだということを表すわけですが、そこから1秒後にそんな簡単な話ではないと思いますが、水から出てきた時にはキリストと共によみがえったことを表す、まあ、儀式ではありますが、その意味は古い人が死んで新しい人として生まれたということを表す。その洗礼によって私たちは天が開かれた生涯、祈りが聞かれる生涯、そして聖なる神様に罪人である汚れた私がキリストを着ることによって遠慮なく御前に近づくことができて礼拝を捧げられるという驚くべき世界、特権に預かっているというわけです。クリスチャンは、クリスチャンとは自分の考えや意思が働く前に神のご計画に従って召されたものという位置づけですから、決して私たちは自分が自分がという傲慢な鎧を脱ぎ捨てる必要があるんですね。私が信じたんだ、私が決心したんだという、それは確かに事実ですけれども、その前に先行する神様の恵みが、選びが、計画があるということを知るときに、私たち人間は傲慢の鎧を脱ぎ捨ててへりくだらざるを得ないわけです。神様がそこまで備えて私たちを召してくださった、選んで召してくださった。そしてこの選びと召しは天地がひっくり返っても変わることがない、神の賜物と証明は変わることがないという約束に基づいて、私たちは安心してこの救いの道を歩めるわけです。もしこの約束がなければ、ああどうしよう、私はまた失敗してしまう、神様の救いから外れてしまう、捨てられてしまうという恐れを抱いたまま信仰生活を送ることになったら、これはもう安心できないわけですね。しかし神様の鉄壁の周り、そして下には永遠の腕があるという絶対的な保証が私たちに与えられています。でこれを大胆に単純に信じていくことが成長の秘訣だと言えるわけですね。神様のご計画に従って召され、恵みと信仰によって救われたものですから、だから神様を私たちも喜び、神様を愛するものに変わっていくわけです。かつては神様を恐れて、神かもうな仏ほっとけという、まあ、便所の神、いろんな神様を作り出して、その中の一つにしてしまおうというような人間の罪深い性質も現れることがありますけれども、しかし神のご計画、神を愛する人々、すなわちご計画に従って召された人々、その御言葉を出していただきまして、ローマの、はい、これですね、これをぜひ皆さん一緒に覚えてみましょう。もう暗記している方も何人かいらっしゃると思いますが、一緒に言います。ローマ 8-28、 神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。はい、素晴らしい御言葉ですね。神様がご計画に従って召してくださったもののために、すべてのことを働かせて益としてくださる。このすべてのことにはすべてが入っているんです。例外はないんです。今まで皆さんが経験したこと、すべて、これから経験すること、すべてが益となっていく。信じられますか？人間の目には 本当にこんなことがなければあんなことがなければと思うようなことがいっぱい数えれば出てきますが、しかし神様のご計画には私に対する何の不都合も不都合な真実もなく、全てが益に肯定的に恵みに変えられていくという世界を私たちは与えられているわけです。ですから恵みを数えることによって私たちは本当にそれが益と変えられているんだということが分かる、実感できる、そしてそれを証しできるものに変えられるわけですね。否定的に物事を見ればいくらでも見ることができます。人の親切も逆さまに見ればもう憎しみの対象になってしまうことさえ、人間はそういう器用なゲートを持っているんですが、クリスチャンになった私たちは否定的なことでも肯定的に見られる、そういった価値観の転換というものを聖書の御言葉を読んで、聖霊の助けをいただいて、気づきを与えられて、そしてクリスチャン同士の交わりの中で語られる証を通して、それは失敗談を通してもそれが益と変えられていく恵みがそこには現れるんですね。心を開いて自分の持っているものを分かち合うことができれば、クリスチャンがもっと集まることができれば、そして自分のことを分かち合う勇気があれば、私たちはその世界を恵みから恵みへ、信仰から信仰へ、感動から感動へと進むことができるわけです。この世が提供することをはるかに超えて、神様が与えてくださる恵みの素晴らしさを人が体験すると、もうそれはもう涙も出てくるでしょうし、鼻水も流れるでしょうし、そして兄弟姉妹がこうして自分のために備えられている私をサポートしてくださる神様からの見遣いだというふうに見ることができたら、もう素晴らしいと思いますね。脱線しないように進みますけれども、今読んでいただいたこの6章2節3節には、命令を守るということが繰り返されて語られています。神様の命令を守る、今時流行らない言葉ですね、命令という言葉、もう言葉をオブラートに包んだように、上司でも、あるいは一定の立場に立った人でも、政治家でも、何々させていただきますという、ものすごい日本語にこう今変化してきていますが、そこまで言わなくてもいいのに全部受け身にこう表現してしまうという力がこの世界に働いているような気がします。私だけかもしれませんが、必要な時にはさせていただきますという、当然必要ですけれども、そうでないにもかかわらず、自分が主体になって自分の意思で表現していいことまでがさせていただきますというオブラートに包む必要はないと、まあこれは説教とは関係のない話ですからやめますが、神の命令を守るとは神を愛すること、祝福となるので、それは子供や孫にも伝えるべきことというふうに見ることができますね。私たちは子供や孫や、あるいは友人や他の人たちに伝えるべきメッセージを持っているかどうかです。この世のことはいっぱい伝えられると思います。しかし永遠に価値のあること、神を愛することについて自分の生き方、証しを通してどれだけ語っているでしょうか、伝えているでしょうか。神様はこの聖書に描かれている、書かれている命令を私たちがまず受け止めて理解して、それを体験して生き方を通して伝えていくことを求めておられます。神の命令を守ることが神を愛することとつながっているからですね。次の御言葉は第一ヨハネの5章3節が今出されていますが、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。で、神を愛さないでこの命令を守ろうとしたら義務になり、律法主義になり、疲れ果てて、しまいには人を非難してしまって、裁きを裁いてしまうというところに進んでしまう、 力も働いていくんですね。だから神を愛するということをまず基本にして、私たちは御言葉を理解する必要があります。それは神がまず私たちを愛してくださったからです。その愛は注がれ続け、満たされて溢れていくような愛なんですね。受け取っていないために、私たちは神様がちょっと意地悪しているんじゃないか、私を苦しめるためにこの救いに入れたんじゃないか、誤解してしまう、一階に住んでいても誤解してしまうぐらい、私たちの感覚っていうのは本当にこう御言葉からかけ離れているなっていうことを私自身が実感します。でも中には先を進んでいる人がいて、その恵みの世界を味わっていて、私がちょっとや外のことを言ったとしても平気でそれを受け止めて、別な形でこう返してくれる人もいるんですけども、そのような神様を愛することと神の命令を守ることをつなげて理解できたら素晴らしいと思うんですね。第2に、神の命令の意味ですが、まあユダヤ人はこの聖書の中に神様が人間に対して命令しておられることが613あるというふうに数えて、厳密に数えて紹介していますけれども、まあ、613今ここで紹介はできませんが、その613の律法、ルール、規則、これをしなさい、あれをしなさい、これをしてはダメだというようなことをイエス様が一言でまとめられた御言葉が新約聖書に出てきますね。それが、まあ、マタイもルカもマルコも示していますけれども、それは何かというとこの御言葉ですね、マタイの福音書の22章に記されていますが、ある律法学者が尋ねました。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛すよ。これが大切な第一の戒めです。と答えられました。まあ、これは第3版の訳なので、皆さんが持っている2017年版では、この思いを尽くしを命を尽くしてというふうに訳されているんですね。新しい訳だとそうなっているわけです。つまり旧約聖書がこの御言葉で表現できると言われたんです。まあ、もう一つ第二の戒め、第一と同じぐらい重要な第二の戒めは、あなたの隣人を自分と同じように愛しなさいということですが、まあ、来週それが語られますけれども、それだけのものを尽くしてあなたの神である主を愛せよという命令なんです。戒めとして語られています。そして聞けイスラエル、主は私たちの神、主は唯一であるとユダヤ人、イスラエル人であれば必ずこれを1年に何度も聞くんですね。シェマイスラエルという呼びかけで始まるそうです。シェマ、礼拝は最も価値ある存在に最も価値あるものを捧げることという英語の、worship、それは worship、価値という言葉から生まれた、言葉だと言われています。最も価値ある存在に最も価値あるものを捧げること、それが礼拝です。ですから唯一の神、唯一の主なる神に今私たちは最も価値あるものを捧げていると言えるわけです。私たちが持っている最も価値のあるものは何ですか。忙しい人にとってみれば時間ですよ。そしてもちろんお金も価値のあるものですね。そして、まあ、賛美を奉仕している方々、受付や掃除や教会運営やさまざまな会計の奉仕も含めて、その能力、賜物も価値のあるものです。でそれは全部今この1時間半の礼拝の中で凝縮され、全てが凝縮されて用いられているわけではないが、教会全体の活動を見ていくと、それがやはり組み合わされて一つにされて、この教会が運営され立て上げられているわけですね。 ということは、日曜日のこの時間帯だけが礼拝とは言えないということなんです。ここはある意味公的な礼拝です。いろんな人たちが集まっていますね。で、あとの月曜日から土曜日までの時間は個人的に捧げる礼拝だ。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それが霊的な礼拝です。日曜日も霊的な礼拝ですが、他の曜日も他の時間も私たちが神様に捧げる礼拝だと。まあ、どちらかというと月曜日から土曜日までその奉仕という言葉が先行しやすいんですが、礼拝は奉仕に先立つという原則があるんですね。まあ、私は考えるより先に体が動くタイプなので、いつもこうやりながら、ああもっと考えてやればよかったって反省しきりの人間ですけれども、まあ、それでもなんとかここまで来れたっていうのは憐れみだと思います。これからは気をつけたいと思いますが、で、私たちが何かに夢中になるということはありますよね。で、昨日も釣りに行ってお魚をこう小サバと、あと何だっけな、まあ、小サバをこうくださった方がいるんですけども、その人は釣りを礼拝してるんですね。釣りものすごい時間をかけ、お金をかけ、まあ、それが私に回ってきてこう恵みに預かっているわけですが、その人にすればそれがまあ礼拝なんですよ。夢中になってるんです。没頭してるんです。時間とお金をものすごいかけてるんです。そういう人が結構いますね。ある人は仕事に没頭し仕事に夢中になり、それも礼拝です。他の人は、まあ、恋愛とか、あるいは、家事に夢中になっている人もあまりないかな。最近家内は家事に夢中になっているという、まあ押さえておきますけれども、いろんなことに私たちは時間をかけ夢中になり、それをまあ礼拝している。じゃあ私たちは1年間どれだけの時間を使っているかということを調べたアメリカの雑誌があります。アメリカの信仰雑誌が意識的に、まあ、信仰に関わる時間を、まあ、このように、発表しているんですね。1年間に私たちが目覚めている時間は5840時間、ものすごい時間を眠りに使っているわけです。そして毎日一度主の祈りを唱える時間は1年間に4時間、聖書を毎日7節ずつ読む時間は1年間で9時間、毎週教会で礼拝を守る時間は1年間で104時間、まあ2時間枠で52をかけると104時間、礼拝にこう公的な礼拝に、街道での礼拝に捧げているわけですね。しかしこの104時間だけが礼拝ではないということを覚えましょう。つまり礼拝が終わったら、ああ解放されたという自由をこう、それまで束縛されてあとは自由だという感覚を持ってしまう人もいないわけではないんです。私たちは自分で礼拝というものを何かこうコントロールできるかのように考えてしまうことがないでしょうか。私たちは神の中に生き動き存在しているとパウロは当時のギリシャ人たちがよく使っていたフレーズを表現を使って使徒の働きの中で語っています。私たちは神の中に生き動き存在しているので、どこにいても神様を礼拝するんです。美しい自然を見て神様を賛美できます。それも礼拝ですよね。車を運転しながら、まあ天気が良い、周りは紅葉が、綺麗だ、主を賛美します、あなたの御業を褒めたたえますと言いながら運転するのも礼拝になります。そして仕事がとても順調に、そして成功した、主を感謝します、その仕事でも神様を礼拝できるわけです。 スザンナ・ウェスレーという方は、一昔、二昔ぐらい前のイギリスの、有名な説教者の奥さんですが、26人子供がいたんですね。全部自分の子供。里子養子の数ではなくて、全部自分の子供。女性が生涯に産める子供の数は、一説によると27人と聞いたことがあります。その限界まで神様から子供が与えられた人で、ものすごい忙しいわけです。で、彼女の祈りの場所は台所。忙しい寸暇を割いて神様に祈るときにはエプロンで顔を埋めて、その台所でひざまずいて祈ったそうですね。そういうことも、それも礼拝なんです。あそこに行かなければ礼拝できない。確かに日曜日この街道での礼拝はここに来ないとできないわけですが、でもズームでも今礼拝できるわけですよね。ですから限界はないということです。で、神様はそのような礼拝、いつでもどこでも、そして決まった場所でも礼拝をお受けになるお方なんですね。神様を覚えて行うなら、神様の前で行うなら、全てが礼拝になります。繰り返しになりますが、仕事も家事も勉強も趣味も全ての営みが礼拝に変わるんです。父なる神様は、私たちが主の日である日曜日に集まって礼拝し、他の日もそれぞれが神様と会話し、喜びを分かち合い、苦しい時は相談し、自然の中で神様と共に休息したり、そのようなことを通して礼拝することを実は喜ばれる方だということですね。昔は礼拝厳守という、もう本当に厳守という言葉が独り歩きしていた時代もあったんですけれども、公的な礼拝ではやはり私たちが礼拝というものを学ぶために、礼拝が始まる前にすでにその場に座って備えの祈りを捧げる。5分ぐらい前になると、その前からピアノが、奏でられる。それは下界とこの場を仕切るカーテンの役割を果たしているわけです。そして神様の前に心を静めて礼拝を捧げたいと願っている人たちにとって、そのカーテンは非常な助けになるんですね。ですからある程度礼拝が近づいてきたら、死後を慎み、そして、仕事の話とかそういったことを一旦ポーズして、ポーズというのはこういうポーズではなくて、やめるという、静かにするという意味ですね。ポーズ、これは礼拝に臨むにあたって基本的な、ことだと教わっています。皆様教わってこられたでしょうか。あまりこの教会は細かいことを言わないので、初めて聞いたという人ももしかしたらいるかもしれないのでごめんなさい。改めて申し上げます。礼拝の前には、10分前には着席し、黙想し、礼拝に備えましょうという注意書きを修法に載せている教会もたくさんありますね。そこまでしないとしても、心がけとして神様に、聖なる神様の前に出るという姿勢を持つことは幸いなことだと言えます。そして、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝することが礼拝とも言えます。神様が私たちをこんなに喜んでおられる、こんなに愛しておられる、すべてのものを与えていてくださる。だからパウロは第一テサロニケ5章の16、17、18節の中で、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさい。できないことを神様は私たちに命令してないんです。できるからそのように進めているわけですね。で、それができたら礼拝です。この礼拝も公的な礼拝でももっと喜んでいいわけです。 まあ、皆さんが喜んでいないという意味ではないんですけれども、もっと表現していいし、漢字を表しにしていいしという、そういう自由度というものが日本の教会には必要だとよく言われるんですね。そのように全てのことを神様と共有する礼拝者を、そして御霊と真理によって礼拝する真の礼拝者を神様が求めておられるとイエス様は語られました。有名な御言葉です。ヨハネ4章23節24節しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。2017年版では霊と御霊と真理によってと訳されていますね。感情をもっと出していいということと、しかし感情に流されないために御霊のご支配と、そして御言葉の真理に従って秩序を持って礼拝するということが求められるわけですね。そうするとバランスが取れて、多くの人々が本当に神様と出会う礼拝、そして神様の臨在を喜んで、そして1週間ここからスタートしていく、その勇気、あるいは神様、イエス様と一緒にここから出発するという信仰を持って進むことができると言えるわけです。最後に、私たちの礼拝は神様を愛する愛の表現としてこれからも捧げていきたいと思いますが、そのためには信仰は聞くことから始まる。この6章の中で4節で聞けイスラエルと呼びかけています。信仰は聞くことが基本だとローマ書の中でパウロは語っていますね。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。キリストの言葉、キリストの福音を聞いて唯一の神を知るとき、その方が私を愛し喜んでおられることを知るとき、礼拝が生まれてきます。神様を知るとき礼拝が生まれるんですね。そして、まあ、いつもこういろんなことが変化に富んでいるということではないとしても、神様の恵み、神様の偉大さ、神様の清さ、その愛に触れるときに私たちの中から礼拝が生まれてくるわけです。そしてやがて天上では、このような、やがて御国に、天国に行ったときに捧げられる礼拝が黙示録の中に描かれていますね。それがこれです。御使いたちは皆、御座と長老たちと4つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン。ここでは天使たちとイエス・キリストを信じて救われた、贖われたクリスチャンたちが、世界中から集まった人たちが神様を礼拝している姿です。まあ、これ以上表現しきれないので進みますが、世界にはいろいろなキリスト像が、まあ、リオのオリンピックでは、あのブラジルのリオで丘の上に立つキリスト像、両手を広げた像をご覧になった、まあ、テレビでご覧になったと思いますが、世界にいろんなキリスト像が建てられていますけれども、200年ほど前、デンマークの彫刻家トルバルセンという方が制作したキリスト像は、まあ、普通に見ただけでは下を向いているキリストの顔がよく見えないという像だったんですね。しかしその足元近くに行き、ひざまずいて仰ぎ見るときに、そのイエス様のお顔がはっきり見えるキリスト像だったわけです。 それは礼拝者のひざまずいて仰ぐ、それが礼拝者の自然の姿だと言われています。私たちグロリアチャペルの5つの目的の1つ目は礼拝、目的宣言文の中にこのように記されています。救われた人々と共に神を喜ぶ、そのようにして礼拝を捧げていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちをこの礼拝の場に招いてくださり、この天と地と海とすべてのものを作られた創造者の前に出られる特権に預かって、私たちは今日も御霊と真理によって礼拝できている幸いを心から感謝いたします。この公的な礼拝とともに今日から1週間が始まりますけれども、世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われるイエス様と共に、職場でも家庭でも学校でも地域でもあらゆることにおいて神を認め、そして喜びも悲しみも主と分かち合って主に語り、主に相談し、礼拝を捧げながら歩む人生として暮らせるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。